Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース、9月12日です。皆さん、万事ましてみっちゃんです。そして
月ちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
はい、今日は朝は雨降ってましたけどね、その後は結構いい天気になりましたね。
何言ったっけ、夕べがすごかった。
ああ、月ちゃんとこの方は警報になってたからな。
なんか雷、すごかったし、雨もジャージャー降っとったし、でもうたたねしたけどね
雷なんのそので
もうカーテン閉めて部屋あれだけ、朝も目が覚めへんし、なんか結構寝てましたよ、ソファーで、あのまま、
そうなのね。はい、まあ今日は天気はまあまあ雨雲が逃げてからは良かったんですけども、台風18号なんですけど、台湾に上陸してそのまま中国大陸に行く予定だったんですが、どうも予定が変更になったようですね。週末の3連休日本にどうも近づきそうだと、急にカクーンって曲がるみたいですよ。
前もこんなことがあったよな。
あったあった。現在は沖縄の南にいるみたいですね。中心気圧が965ヘクトパスカル、最大風速は40メートル、最大瞬間風速55メートルで、西に時速30キロ、勢力は強い台風ということですよ。このあと非常に強い台風に変わるみたいですね。
え、そうなんだ。
13日の18時の予報では935ヘクトパスカルまで。
めっちゃ強いじゃん。
強くなるみたいですね。で、速度もどんどん落ちてくるみたいなんですよ。
へ
ー。13、14日は時速15キロ。で、15もお昼頃からは時速10キロぐらいに下がるみたいですね。
へ
ー。で、これが今のとこの予報では、15日の夕方ぐらいにカクーンと東の方向へ曲がって、その後九州上陸、九州横断、でその後四国も横断で、そのまま近畿の方へ突っ込んでいくような予報になってますね。連休は16、17、18だっけ。
そうです。
16日はまだ上陸はしないんですけどね、九州の西の海上にいる感じですけども、17にはもう四国あたりまで来るみたいですよ。
すごい曲がり方だな
これは3連休のたたりですね
3連休じゃない人のたたりだよね。
多分3連休じゃない人が 台風来い台風来いっておびき寄せたのかも。
あなたですか。
いや僕はそんなことしないよ。みんなが楽しんでくれればいいさ。
大変。
で先島諸島の方は今夜から、まあ、台風の影響で風が強まって明日は大荒れの天気だそうですね。でまあこのあと九州に近づく可能性もあるんでね、3連休予定されている方、特に飛行機に乗ろうかなって考えている方、ちょっと気をつけた方がいいですね。
私の可愛がってる子、3連休お母さんと韓国行くって嬉しそうに言うとったんですけどね。
どこから乗るかによるわな。まあ、一番近いのだと与那国、その次近いのは福岡になるんじゃないのかな。広島から飛んでんのかな。あとまあ大阪か、そのあたりからでしょうね。韓国自体は特に大きな影響は出そうにないですけどね。ただプサンの方はちょっと風の影響出るかもしれないな。ソウルの方なら問題ないような気がするけど。はい、ということでまあ今日はまだ火曜日ですけども、週末ちょっと日本列島、特に西日本荒れそうですよ。
ゆうべとかあれ奈良がすごかったでしょ。
そうそうそうそうそう。
あのなんか聞いたことのある地名ばっかりの時、と思って、今日病院行ってたんですけど、病院のあのテレビでなんかニュースで流れる系やばいと思って、知り合いに大丈夫なんって連絡して、
その当知り合いは大丈夫だった。
自分家は大丈夫だけど周りが大変なことになっとるって。
ああ、そうか。最近ああいう集中豪雨が多いよな。
そうそう、
困ったものですけどね。
突然だもんね。
はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい。
はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい、
まず最初は宇宙ネタからいきたいと思いますが、こちらアストロアーツさんの方にあった記事です。あと3日探査機カッシーニとのお別れという記事が上がってました。土星探査機カッシーニ、今週の金曜日9月の15日に土星の大気に突入して13年にわたるミッションを終了しますということだそうですよ。
燃えるの？
そう、燃やしてしまいます。1997年10月に打ち上げられた NASA の土星探査機カッシーニは2004年の土星到着以降13年にわたって土星本体や、艦はですね、土星の輪、あと衛星の探査を行ってきましたが、いよいよお別れの時となる土星大気への突入が3日後に迫りましたということですね。
97年ってことは20年前でしょ、
打ち上げ自体はね。で7年かけて土星に到着して、まあ、それ以降データをどんどん地球に送ってきてたってことですよね。
すごいね、20年か。
でカッシーニから最後の信号が地球に届く予定時間は、 現時点では日本時間の9月15日金曜日の20時55分ということはそうですね。ただ地球から土星までの距離が約15億キロあるんで、このカシニカの信号約83分かかるらしいんですよ。だから実際に地球に届いた時にはもうすでにカシニは塵となってしまうと、なってしまってるよってことですね。で一応これから先というか、まあ一応9月9日からこれ書いたんだな、カッシーニの最後のタイムラインっていうのがね、一応予定が出てますけどね、これは全て日本時間での表示かな、多分そうでしょうね、日本時間での表示ですね。だから12日だと土星から130万キロぐらいまで近づいてる状態かな今で、明日の朝9時前に、タイタン、衛星タイタンの最終観測データを地球に送信してくるっていうのが、まあ、直近ですね。で、まあ、最後には、土星の大気で、まあ、燃え尽きてしまうという感じになってますけどね。まあ、あのハヤブサが戻ってきた時に燃え尽きたじゃない、
うん、
まああんな風に燃えるかどうかちょっと分かんないけどね、土星には多分酸素がないだろうからああいう燃え方はしないのかなって気がしますけどね、はい、ということで、まあ、カッシーニ最後、まあ、多分ニュースとかでもやるんじゃないかなと思いますけどね、普通の地上波のニュースとかでね、
なんか遠いところで孤独だね、うん、
まあまあ孤独っちゃ孤独だわね、
ちょっとさ、なんかちょっと悲しいな、
うん、そうですね、これ地球に戻すわけにはいかんわな、そんな燃料とてもじゃないけどないわな、
うん、
まあ、地球に戻したところで地球上に着地させるわけにはいかんからね、どうせどっちにしても燃え尽きてしまうんだろうけどね、
うん、でもなんかあまりにも遠くすぎてちょっとなんか悲しい感じがするね、
カシニを見るた、あ、うん、このカシニを見るための探査機もう一つ上げてくれるとよかったけどね、最後がどうなるかっていうのを見届けられないじゃん、
でも自分自身が燃えてしまうからね、そのためだけにあげんでしょう、
まあね、はい、それではここからは IT ネタいきたいと思いますが、まあ、今夜、13日午前2時からアップルの新製品発表会がありますけども、まあ、それ絡みのニュースをちょろっと紹介しておきたいと思いますが、まず気になるキナーさんの方にあった記事です。 iPhone X と8の発売に向け海外では早くも行列スタートということだそうですよ。
なんか会社の子が10だって言っとったよ。
あ、 10?iPhone10?
うん、
X と書いて点と読む、
うん、
オーストラリアのアップルストアの前に、購入に向けた行列がスタートしているそうですよ。多分発売は22日からだと思いますけどね。
予約は開始なんでしょ。
予約は多分15日からじゃないかっていう噂ですけどね。
今から並んでも、
まあハイタッチできるんじゃない
嘘でしょ。だってまだ1週間以上、10日ぐらいあるんじゃん。
うん、でも早い時にはそれこそ1月ぐらい前から並んでるっていうニュースが上がってたこともあったじゃない。
何、学校とかお仕事とか何もしてないの。
まあ大学生とかそんな感じの人なんじゃないかなって気がするけどね。
すごいね
月ちゃんも並んでみる。
あのそれでも生活していけるね、力があれば一回やってみたいけどね。でも嫌だな、人目につくもんね
まあね、
ええー、年こいて何しとるんと思われるじゃん。若い子だったらまだいいけどね。
うーん、まあ多分こう今からもう並ぶような人は多分サポートの人がついてくれてると思うよ。食事運んできてくれたり、多分トイレとかにも行きたいからそういう時に代わりに並んでくれる人とかね。だからまんざら一人でっていうわけじゃないと思いますけどね。
そのサポートしてくれる人は何か見返りがあるのかね。
どうだろうね。それは分からない。
すごいな。
まあ報道関係者には注目されるでしょうね。
うん、
の一番乗りの人は
すでにここに記事に写真が上がっとるからね。
すでにね。日本で並び始めたっていう噂はまだ聞かないけどな。月ちゃん、日本人一発目で行ってみたら。
いや、そういうのでニュースとかで、
うん、
な人に見られたくない。
そうなのかい。
やったらいいじゃん、あなた、あなたこそ
忙しいもん。
私が暇みたいな言い方しよう。
はい、それでは次のニュース、こちらギズモードジャパンにあった記事です。新型 iPhone 今年のレアカラーはブラッシュゴールドかということで、まあ、昨年のレアカラーはジェットブラック、
うん
まあ、なかなか手に入らなかったわけですけども、今年の新色ジェットゴールド、あ、ジェットゴールドじゃなかった、ブラッシュゴールド、
何言っとるんかいな。
これもどうも手に入りにくいような噂が流れてますね。
これは iPhone X の方だけなんだ。
iPhone X の方だと思いますよ、これは。
いや
ただこれ本当にブラッシュゴールドって名前になるかどうか分かんないよな。あのジェットブラックも最初はなんかピアノブラックとかって言われてたじゃん。ピアノの塗装に似たような光沢のある黒だって。
そうだったっけ。
うん。でも蓋開けてみたらジェットブラックだったというのがあるんで、このブラッシュゴールドという名前も果たして本当かどうか微妙なところでありますけどね。
でもこの色は出るんだろうね。
多分どうも出るような感じですね。で、この新色の、ブラッシュゴールド、工程上の問題から、まあ、生産台数が少なくなると、他のカラーバリエーションから発売が遅れる可能性があるということだそうですね。ジェットブラック以上に手に入りにくいかもってことらしいですよ。あとこの iPhone X 生産台数が1日に1万台作れないらしいですね、どうも。
あ、そう。
うん。
あのうちの会社の友達の旦那さん、これにするって言っとるらしいよ。
あ、X？ うん、あ、10？
うん。
おお。ま、色にこだわらなければ手に入る、入れやすいのかもしれないけどね。
うん。
色にこだわりを持ったらちょっと去年のジェットブラックの二の舞になる可能性がありますよね。まあ、どうせケースつけてしまうからね。うん、と言いながらもね。限定色に弱いんですけどね。まあ、これがゴールドがあるってことは、あとは何色があるんだろうな。
ブラックと、
ブラックも出るのかな。
ブラックも出るんじゃない、やっぱりブラックは。
そうかな、
ブラックは出るでしょ。
出るかね。
ちょっとこの記事を友達に送っとこう。
うん、あの行列スタートっていうのも送っといてあげた。
並ぶって。
うん。はい、それでは次もギズモードジャパンにあった記事です。これは安心、 iPhone X では有機 EL ディスプレイの焼き付き防止機能があるようです、という記事が上がってました。iPhone X 有機 EL ディスプレイになるっていう、まあ、噂が出てますけども、この有機 EL ディスプレイって、あの焼き付きを起こすんですよね。昔のブラウン管のパソコン、ブラウン管のパソコンで、パソコンのあのブラウン管ディスプレイの、今液晶だけど、
うん、
ブラウン管のパソコン使ったことある？
ないです。
ああ、なかったら 実感したことはないんだろうな。あのブラウン管のディスプレイっていつも同じものを表示させておくとその絵が焼けついちゃうんですよ。
あ、あるかもしれん。
そのためにあのスクリーンセーパーっていうのがあるんだよね、パソコンの機能に。ある程度作業をせずに投げっぱにしとくと画面が切り替わるじゃない。
うん、
あれは焼き付け防止のためにスクリーンセーパーってもうができたんですよ。
Mac にもあるじゃん。
うん、今はだから液晶だからスクリーンセーパー必要ないんだけどね。
私設定しとったらみっちゃんがせんでいいって言って言って、
うん、液晶だって焼けつかないもん、そんなにディスプレイみたいに。ただ有機 EL は焼き付き起こすんですよ、同じ画面をずっと出してると。
うん、
だから例えばあの iPhone で言えば上の方であのアンテナのマークとか 4G とか LTE とかって文字が出たりするじゃない、あと Wi-Fi のマークとか、
うん、
ああいうのって結構同じとこに常に出てくるもんだから、そのままにしとくとそこに焼き付き起こってなんか違う写真とかが前面にボーンと出てきてもその焼けついた部分が見えちゃうんですよね。
まだ焼きついてないな。
うん、え、まだ焼きついてないって有機 EL のディスプレイ好きちゃん使ってないじゃん。
そうだよ、
まあ、唯一使ってるといえばあのアプローチ、これが有機 EL ですけどね。だからアップルウォッチも常に表示しっぱなしにならないじゃん、
うん、
ちょっと手下げたら消えるでしょ。
あれはいわゆるスクリーンセーバーじゃないの？スクリーンセーパーな？
スクリーンセーバー、セーバーかな、セーパー。
あなたパーって言うよね。
スクリーンセーパー、スクリーンセーバー、
スクリーンセーバーってずっと言ってきとったんだけどさ、
どっちが正しいんだろう。そこまで考えたことないな。
セーバーって出るよ、やっぱり
セーバーだね。
あなたどっからセーバーな？
パーだもん。
うん、そうだけど、
うん。で、その iPhone X ですよ、こちらが、焼け付き防止のために、まあ iOS 11の方でこの焼け付き防止の機能が入ってますよってことらしいですね。これですね、焼け付き緩和っていう機能がどうも利用されてるようですね。具体的にどうやってるのかっていうのは、あの昨日紹介した iOS 11のゴールデンマスター版流出したこのバージョンから、それに関するコードは書かれてるんですけども、実際にどういう動きをするのかっていうのは今のところまだわからないということらしいですね。まあまあ高級品ですからちゃんと焼き付き防止はしっかりしてくれるんでしょうね。あ、その会社の人が買うんだったら確認できるね、スキちゃん。
会社の人の旦那さんだっけね。
あ、旦那さん、
うん、
内緒で持ってきてもらえ。
いや、写真とかあげてねって言ったけど。
あ、それでは次のニュースですけれども、こちらモギズモードジャパンにあった記事です。 iPhone X のサイドボタンをどう使うのかちょっと見てみましょうということで、あ、そうか、スキちゃん昨日コンピにおらんだったからわかんないんだよな。
うん、
今 Apple Pay で例えば決済しようとするとタッチ ID ので指紋認証してやると、まあ決済ができる、
うん、
7とか7プラスはね、
うん、
ただ iPhone X はホームボタンがなくなるからそのタッチ ID もなくなっちゃう、
うん、
でどうするかっていうと、フェイス ID 顔認証をさせて、その後あの電源ボタンを2度ダブルクリックすると Apple Pay で決済ができるようになるらしいんですよ。まあ、電源ボタンというかサイドボタン、
にしゃって笑ってから、
うん、まあ笑わんでもいいけどね。でこのサイドボタン、まあ様々な機能をどうも持たせるようだと。 まあ、ホームボタンがなくなるんでその代わりってことですよね。例えばサイドボタンの長押しで Siri が起動、今までだとホームボタン長押しで Siri を起動させるじゃない、
うん、
そしてダブルクリックで、ダブルクリックでウォレットや Apple Pay の画面が出ると今話したやつね。あとさらにサイドボタンとボリュームボタンの同時押しで SOS 機能の起動ができるそうですと。
今再起動かけるときに使っとるやつ？
そうそうそうそうそうそうそう。
SOS ってあの警察とか？
うん、緊急の場合ね。でね、iOS 11のこの SOS 機能っていうのは、これを一旦オンにすると指紋認証でもロックが解除できなくなるらしいんですよ。だから絶対使えなくなる。パスコード打たないとあのロックは解除できなくなるらしいですよ。
どうなんそれ、困る。
まあまし使うことないかなって気がしますけどね。さらにこのサイドボタンはカスタマイズも可能になっていると。例えば Siri でタイピングとかフェイス ID を使用した機能の割り振りもできるということはそうですね。またクリックの間隔を調整できるなど、新たなホームボタンと言ってもいいほどの高機能に進化していますと。まあホームボタンでできたことをこのサイドボタンで全部させてしまうってことなんでしょうけどね。でさらに興味深いことに iPhone X のサイドボタンは物理的に動作しませんってことはそうですよ。
どういうこと？サイドボタンあるんでしょ。だって
今の iPhone ってサイドボタン普通のボタンじゃない。
うん、
あのホームボタンはボタンじゃないじゃない。
うん、
あのボタンのようにあのへこんではおるけども、実際にここは物理的なスイッチがないじゃない。iPhone X のサイドボタンはこのホームボタンみたいに物理的なスイッチがないらしいんですよ。
ということは？
ということはサイドボタンのとこに、タプティックエンジンが搭載されててブルブルっと震えるかもしれませんと。
びっくりして手離してガシャンって。
いやいやいやいや、それはしないだろう。
ブルブルってサイドが。
あ、ホームボタンだから押したりするとブルブルブルって押した感覚は出てくるじゃない。
うん、
それと同じようなことがサイドボタンにもどうもつくと。結局物理的なボタンをつけたらそこから水とか入る可能性があるじゃない。まあ防水になっとるとはいえ。
うん、うん、うん。
だからできるだけ物理的なボタンはない方がいいんですよ。あと物理的なボタンだと接触不良を起こしたりするじゃない？昔のホームボタンみたいに。
うん。なんか話聞いてちょっと頭が変だね。物理的にボタンがない。
うん。まあだからこれはあの7シリーズのホームボタンと同じような考えですよ。
でもこの記事の写真にはサイドボタンあるよね。ポコッと出っ張った。
うん、これはただ出っ張ってるだけなんじゃない？だってホームボタンへっこんでるだけじゃない？7シリーズって。
じゃあ物理的にボタンはあるってことじゃんな。
あの、出っ張りはあるけども、物理的なボタンはないんですよ。スイッチは。
やだ、もう物理とか嫌いなんよ、もう。やだ、もうわけわからん。
ブツブツブツブツブツブツ。
わけわからん。
はい、それでは次のニュースもギズモードジャパンにやってきです。新型アップルウォッチの名称はアップルウォッチシリーズ3みたいですということで、まあ順調にいけばそういうことになりますよね。スケちゃんが今使っているのが初代アップルウォッチ、
うん、
で去年出たのが アップルウォッチシリーズ1とシリーズ2で、今年新たに出てくるのがアップルウォッチシリーズ3ということになるということはそうですよ。
なんか普通だけ、
うん、普通ですまあ大きな変更点は LTE 機能を内蔵させるってところぐらいでしょうね。
あ、単独でも使えるっていう。
そうそうそうそうそう。で、まあこれ昨日も紹介してましたけども、iPhone とどうも同一の電話番号が利用できるようになるんじゃないかってことらしいですよ。で、基本的にはもしかしたらそのアプローチシリーズ3を使うには、データ通信のために料金を支払う可能性があるかもしれない。
はあ、だけど契約せんといけんってこと、回線契約っていうか。
そうそうそうそうそうそう。ただ当初はキャリア側が無料で提供するんじゃないかっていうニュースは昨日流れてましたけどね。
なんか逆に言うたらさ、
うん、
今 iPhone 使ってる人多いのに、多くても Apple Watch、うん、私の周りには使ってる人がおらんのに、回線契約せんにゃいけんとかになったら、うん、ますます手出さんのんじゃないかなと思ったり。
だからまあその回線契約も例えば数百円レベルになるんじゃないかなと思うけど、まあ、iPhone と同じ電話番号使うから全く新たに SIM 契約をするってのとはちょっと違う契約になると思うんだよね。だからキャリアさんがそれ用のなんかデータプランみたいなのを作るんじゃないかなと思うけどね。
はあ、
で iPhone と同時契約だと実質0円になるとかね、なんかそんなパターンを作りそうな気がしますけどね。
うーん、
はい、それでは次のニュースですけども、こちらは気になる機能さんの方にあった記事です。 iOS 11ゴールデンマスターから次期 iPod Touch に関する情報が見つかるということで、これは全くのノーマークですよ。今まで iPhone とか Apple TV とか Apple Watch とか情報が流れてましたけど、 iPod Touch の情報がここへ来て出てきましたよ。
iPod Touch ってもう生産線とかじゃなかったっけ？嘘？
いやいや、ありますよ現行で。
あ、そう。
iOS 11ゴールデンマスターから iPod Touch の未発表モデルである iPod 6、あ、ごめん、8.1 という機種 ID を発見したという報告があるそうです。現在発売中の第6世代の機種 ID は iPod 7.1 なので、まあ、進化してる 8.1 ということなんで、これが今夜出てくるかどうか分かりませんけども、少なくとも OS 上ではこの iPod 8.1 っていうのがコードに書かれているらしいんで、そのうち出てくるんじゃないかということみたいですよ。
うーん、
でもしかしたらこの新しい iPod Touch はタッチ ID を吹っ飛ばして Face ID が使えるかもしれないと。もしかしたら高機能 iPod Touch になるかも。ただ iPod Touch 買う人いるかな。
需要があるとしたら、その Android のスマホを使っとってとか。
ああ、で iOS 使ってみたいという人はこっちに走る可能性あるな。
うん。
うん。まあ、その最新機能が使えるってことでな。ただ iPod Touch で Face ID 使うって言っても、それこそロック画面を解除するぐらいにしか使えないような気もしなくもないけどな。 Apple Pay 使えないだろうしな。
使えるようになるかもよ。
あのネットにつながってれば可能だと思うけど、ネットにつながってなかったら Apple Pay ダメなんじゃないのかな。どうなんだろう。ネット関係なしで Apple Pay が使えるなら iPod Touch の中に搭載する可能性はなくはないか。ただここへ来て iPod Touch がどれぐらい売れるかって話だよね。 iPhone 自体が値段がどんどんどんどん上がっていくから気軽に使おうと思ったらやっぱり iPod Touch はあった方がいいのかなって気がするけどね。
まあでも需要があるけ出すんでしょうからね。
まあね、
私らには分からんところですけどね。
はい、それでは次もキナキナさんの方にあった記事です。 Apple Store 京都のオープンに向けた動き、複数の求人サイトでスタッフの募集を開始ということだそうですよ。
おお、初めて見た。
ん？
いや、うん、いいよ。いや、アップルストアの求人あるけど、京都って書いてないけね。
うん、ああ。
何の音ですか？
あ、ちょっとピッピッと遊んでみました。先月京都に新しいアップルストアができるかもしれないと伝えしましたが、愛をありがとうというサイトの方に、複数の求人就職情報サイトにアップルジャパン合同会社によるアップルストア京都のスタッフ募集が掲載されていることが分かりましたということですね。募集情報が掲載されているのはリクナビネクストとどうだ
DODA
どうだ、サービススペシャリストやジーニアスといったスタッフが募集されており、勤務地に京都の名前が記載されていますということだそうですね。
うーん、
アップルストア京都、もうお店も街並みに合った店舗デザインになることが予想されますと。ガラス張り、ガラス張りになるのかな。
京都ね、うん、あ、書いてある、あれあれ京都って書いてある、
どこに、
あ、あれ私見たとき京都ってなかったのに京都が増えてる。あ、そのドゥだ。
おお。
ドゥだから。
転職サイト。
うん、ドゥだからあの、うん、来とるやつ。うん、出てる出てる京都がちゃんと。あ、
うん、
こんなこと言ったら転職サイトに登録するのバレるよね。バカだね。
まあそれもあるから僕もあんまし言わなかったんだけどさ。
まあ、あるということ、
あの在宅とかいろいろ来てるって話はちょっと聞いてはいたんだけどな、うんうん、
まあ、
アップルから、
うん、まあ見るのは自由ですからね、うん、
そうだね、うん、でも向こうからは来ないわね、
まあ、もうそこまで行ってませんよ私は。
はい、次の京都の店員さんは和服なのかな、
舞妓さんじゃない、
舞妓さんなの、おいでやすって
なんか格子とかがついてる茶色い建物かもしれん、
まあ、京都の街並みに合わせようと思ったらそんな感じになるかもな。
京都のどこにできるんじゃ、
それはまだ分かんない。
そうなんだ、
うん、あの伊豆の大社前のスターバックスみたいに、
そうそうそうそう、ああいう感じ、ああいう感じ、多分
あんな感じのお店になるね、
多分景観条例とかがあるでしょうからね、京都観光地だけ、
うん、はい、それでは次のニュース、こちら携帯ウォッチにあった記事です。北朝鮮のミサイル発射で J アラートが届かなかった、ドコモの設備に不具合という記事が上がってました。 NTT ドコモは緊急地震速報や J アラートを配信するサービスエリアメールが一部の基地局設備の不具合によりユーザーの手元に届かないケースがあることを明らかにしました。LTE でつながるエリアメール対応機種への配信がうまくいかなかったということで、対象の設備に対しては9月13日早朝までにソフトウェアの回収作業が実施されますということで、これはあの北海道の上をあの北朝鮮のミサイルが飛んだ時に J アラートが出ましたよね、
らしいですね。
まあこっちの方は出てないんですけどね、うん、でこの時にですね、ドコモユーザーから申告があったそうですね。北海道の、あ、一部自治体からですね、 J アラートが届かなかったとドコモに申告があったと。でドコモが調査したところ、原因を特定しましたと。 全国に3672台設置されている富士通製の基地局設備のソフトウェアの不具合が原因だったということだそうですよ。
早く直さんと。
うん、だから13日、明日の朝までには、まあ、ソフトウェアを更新して直すということだそうですよ。
こちら辺は大丈夫なんだろうかね。
いや、多分こっちの方でも対象の基地局はあったんだと思いますよ。
うん、
だからそれも全部修正をかけるんじゃない？
うん、
だから今までに緊急地震速報とかが届いてない人がいるんじゃないかなって思いますけどね。あ、届いてない人というか届かなかったエリアがあるんじゃないかなってことですよね。
はあ。
同じ仕組みなんでね、この J アラートの配信と緊急地震速報の配信は。
うん、
あとあの警報関係。ああいうのも多分届いてないんじゃないかなって思いますけどね。
うーん、
はい、それでは最後こちらも気になる、気になるさんの方にあった記事です。任天堂クラシックミニスーパーファミコンの予約受付を9月16日より開始、ミニファミコンも来年復活へという記事が載ってました。本日任天堂が2017年10月5日に発売予定の任天堂クラシックミニスーパーファミコンの予約受付を9月16日より開始することを発表してますと、同日より順次任天堂商品取扱店において開始される予定で、予約や販売の方法についてはお店によって異なる場合があるとのことだそうですね。お値段は税別7980円、収録されるゲームは20タイトルだったかなですね。多分またアマゾンでの予約もできるんじゃないかなと思いますけどね。で、去年発売されたファミコンミニ、こちらも来年、再販売を行うということはそうですね。こちらの販売開始時期については後日ご案内いたしますということはそうですよ。
これって画面いるんだよね。
うん、あの HDMI の入力できるテレビかモニターが必要です。あの昔ながらの赤白黄色ではダメですね。これ来年発売するそのクラシックの方、あれコントローラーがちっちゃかったんで、あれ普通のサイズにしてくれると多分もっと売れるんじゃないかなと思いますけどね。なんかあれコントローラーちっちゃくてやりにくいらしいですよ。
へえ、そうなんだね。
でこのスーパーファミコンはあのコントローラーは正規品と同じ大きさらしいです。本体はちっちゃいけど。さあみんなゲットしよう。
私まずテレビ買えんと使えんもんな。
そうだね。以上ソラミ IT ニュース9月12日でした。それではエンディングに行きます。
はーい。猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
Thank you.
はい、それではエンディングいきたいと思います。
あ、ごめん、扇風機切るの忘れとった、切ろうか。
うん、
はいはい、
はい、ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の1548回が上がって、おバカさんが配信どうもお疲れ様です、仕事のお供に拝聴いたしますっていただきました。
はい、ありがとうございます。
あ、それからリステンナウ、うちのエアポッツも同様の症状が出ます。
ああれ、うち原因かどうか分かんないけど、どの充電器の中で接触が悪いみたいで、中でちょっとゴニゴニゴニってやったら、それ以降は今日はちゃんと充電してましたからね。
じゃあおバカさんもグニグニグニグニってしてみてください。
うん、あのそのおかしい方だけをあのケースに入れた時に充電ランプがなんかチカチカチカチカってするんじゃないかなと思うんですよ。多分どうも接触不良かなんかみたいなんで中でグリグリグリってやるといいかもしれませんよ
以上、空海ジーニアスでした
はい、
ありがとうございます。江口小太郎さんが1548回を聞いてくれて、スキちゃんがうどんやタコが苦手なのから察するに、細くて長くてウニウニしてる形状が苦手なのでは、間違っていたらごめんなさいってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
細くて長くてウニウニ、でもうなぎ好きだよな。
うん、うなぎ好き。あのうどんは子供の頃に病気になると、うん、おばあちゃんがうどんを食べさせてくれとった、私にとって病人食なんですよね
なるほど
っていうイメージでもあのうどんのね、こう食べた時にあのこう切るじゃない、麺の途中でプチって歯で、
うん、
だからなんか粉っぽい、
まあもう粉もんちゃ粉もんだからな。
なんかね、まあ私の食べたうどんがあの安いうどんだったかもしれんけど
だけど、ね、てかうどん切っちゃダメだわね、あの長さを飲み込まなきゃ、喉で味わわなきゃ。
うーん、あのでもあの、うん、昔高松に行った時に食べた釜揚げは美味しかった
、うん、
あと名古屋のきしめんも嫌いじゃない
うどんとどこが違うんだ。そう、ね、やっぱ粉っぽかったってのがダメなんじゃない。
そうなんかな。でもなんかこうあえてうどんにいかんねっていう。
それで茹でようが足らなかったんじゃないの、もしかして。
じゃあ今度うどん食べ行ってみる、うん、昨日の言うとったあのなんとかうどん、花丸、花丸って
ある。花丸花丸は夢タウンの中にあるな。
あ、じゃあもう一個の盛岡製麺、盛岡製麺じゃない、なんだっけ、
丸亀。
ああ、それそれ
さぬき風うどん。
あ、風、うん、
うん、
ちょっと、うん、であとタコは、うん、吸盤が嫌い
でこれはウニウニよりも吸盤だよな。
江口さんの言うウニウニは確かにあの嫌いかな。あの昔誰かがタコを取ってきたって言ってあの持ってきに去ったんよね、うちに。で、
うん、
息取ったんよ、
うん、
でなんかもらったタコをこう台所のテーブルの上のボウルに入れとったんよね。
逃げた。
で私そのタコもらったんよでまだ生きとるけ見てみんさいやってうちの母親が言うた時にボール見たら空っぽなっとったんよ。で、うん、あれおらんよって言ったらなんか台所の床うにょうにょうにょってハッと伸びてギョエーと思ってあれで結構衝撃だったかもしらんね
そりゃタコも命がけだよ
あのキュウリ昔はねキュウリとタコのそのもの好きだったんよね。
うん、
で昔の嫁ぎ先があのお刺身がすごい好きで一回そのタコの大きな足を買ってきてそのお刺身美味しいけ食べてみんさいって言われた時に私は美味しいと思えんかった。あのもうな吸盤が生で口の中に入ったのがもう結構あもういいと思った最後かもしれん
あの韓国行くとウニウニ動いてる足の刺身食べれるよ。
いやいいですまだねイカは我慢できる、吸盤ちっちゃいけん。
いやタコもそんなちっちゃいタコならちっちゃいわね。
いやでもなんかねタコの形状がダメなんよ。イカはとんがっとるじゃん頭が。あのタコはさなんかブニュブニュの坊主頭みたいじゃん。
まああれ頭じゃないけどね。
なんか、
ね、
タコのあの表面のなんかあの紫っぽいニュニュがダメなんよ。なんしかあのなんかあのエイリアンみたいじゃん。
エイリアン。
イカは綺麗じゃん。透明で。
ああ、まあ。
イカは食べるんよ。
タコは透明じゃないよな。
うん、まあそんなことです。まあもうそういうことなんですよ。私ダメなんですよ。ごめんなさい。
じゃあナマコもダメ？
ナマコもね、あの動いとるの見たら気絶しそうになったけど、
うん、
あのその食べたことがなくてナマコで、うん、昔お茶習っとった時に、
うん、
あのお正月の初釜であのお茶の先生のとこにお呼ばれに行った時にそのナマコの酢の物が出たのが初めてだったんだけど、うん、もう絶対その好き残しちゃダメっていうのがあるけん、ナマコのなんかナマコの酢の物だった時に倒れそうになったんだけど目をつぶって食べたら、うん、あのすごく硬くて
まあコリコリしてるよね。
でも、
うん、
食べられたのだけど、ナマコは食べる。食べるってそれ後にも先にもそれしか食べたことがないんですけどね。
まあ生子の酢の物になってたらグロテスクな形はほとんど残ってないもんな。
なんかあのグアムかどっかの海辺にいっぱいおるんでしょ。
いやいやいや日本海に何もでもいるって。
あそうなんかいっぱいおるっていうのをテレビで見たことがあって
多分そこのゴーツの海にもいっぱいおるで。
そうですか。
生子はそんなグアムまで行かなくても。
あそっか。
なんでグアムなの？ナマコ。
でテレビでやってたんだもん。なんかいっぱいそのおるってこうなんか手に取ってふらーって見せとるの見てうわーと思っていやー無理と思っとったんだけど。
沖ノ島も確かナマコは有名だったと思うよ。
聞いたことないですよ。
そうな。
うん。
あの腹綿を出して売ってるのは確かあるはずだよ沖も。
あの多分私あの見た目とかで決めて食べないで、うん、あのホルモンが結構あるんかもしれない。食わず嫌い。あのウニもそうだったっけね。あのウニも気持ちが悪くて食べんかったのに、
うん、
あのその昔20代の頃にその、うん、あの当時のあの付き合いしとった男の子が、うん、あの魚釣りとかがすごい好きで私がウニが食べられんって言ったら、うん、海に行こうって言って海に行って、
うん、
なんか海に入ってバフンウニっていうやつかな、うん、をねなんか取ってきてその場で石でガンガンガンってしてしで海の海水にチャーってつけてほら食うてみこっつって
それ美味しいわね
食うてみとかつってなんか言われてもういやいや食べたらえー、何甘くて美味しいってほら見てみんさい食わず嫌いでしょうっていうのがきっかけでウニが大好きな今。
ウニは美味しいよね。塩水で洗って食べたら。
最近食べてないけどあれがねあこんなに美味しかったんだと思ったっけ、うん、だっけ。もしかしたらその見た目とかで判断して食べてないけど実はもっと美味しいものを知らんのかもしれんしね。
まあね。
そんなわけです。はい
はい皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。一つ報告がある。
はい。
その昔
うん、
ゆうさんがね、
うん、
私があの襖の紙が剥がれたって言った時に教えてくれたあの超強力テープ両面テープ、うん、買いました。
お
アマゾンで。あのゆうさんはヨドバシカメラのあれだったんだけど、
うん、
アマゾンで探したらあって、
うん、
今日届きました。っていうかまだまだ貼ってないんだって思われるかもしれんけど、なんかもうね襖が剥がれた風景がもう当たり前になってしまって何も思わんかったよずっと。
あれ襖剥がれてから僕行ったよね。
行ったよ。気になってないでしょ。
分からんだから、
うん、あのくるくるくるって巻いて あんまり気にならないようにしとるんだけど全然それが当たり前になっとったんだけど、
うん、
この間の土日の時にふと見てあ襖剥がれたままじゃんと思って これいいかと思って。
なるほど。
うん。で、来ました。結構、うん。使って、貼ってみたいと思います。ありがとうございました。いいもの教えていただいて。
はーい。はい。今日は、病院の話はいっか。
ああ、病院ね。あの、首の病院に行ってきました。
首の病院。
首の病院。前回7月に行ったんですけど、まあ、その手術の話、うん、考えてみたいって言われて、で、ずっと悩んどったんよね。どうしようかな、どうしようかなって。みっちゃんは早い方がいいとかって、まあ、言うんですけど、
うん、
まあ、結局、悩んどったんだけど、まあ、ちょっと今仕事がちょっとバタバタしとって、まあ、とてもじゃないけど年内無理だなっていうのが、まあ、それ一つの理由になって、
うん、
で、まあ、先生に、まあ、ちょっと今仕事が立て込んでるのと正直怖くってって言ったら、うんうんって言って、
うん、
で、来年年が明けてからにしようと思うんですって言ったら、うんうん、で5月か6月って言ったら先生がんってこけて、あ、年明けってそういう話みたいな感じで、いやちょっと仕事落ち着くの多分4月に入ってからだと思うんで、言ったらまだ10ヶ月あるよって言われて、はい、言ったら、でちょっとなんかちょっと手見せてとか、こう片づちで足叩いたりとか、握力測ったりとかして、でまあその反射が高いって、そのなんかその反応が異常だってことなんだけど、いわゆるその刺激を与えた時の、うん、だけど、うん、もう明らかにそのおかしいのはおかしいよ、階段上がるより降りる方がやれんでしょって言われて、まあ、階段どころか今坂道も下り坂がダメなんですよね、歩くの、あーなんか意識せんとなんかすごい普通に歩けないんですって言ったら、ほらほら、だけどそうやってちゃんと症状出とるんよ、それを引っ張るかって言われて、はあって言ったら、まあそれ以上何かが起こる、悪くなるっていうことがあれば6月までは待たれんけど、よっぽどのことがなかったら、まあ、6月っていうことにしとこうかねって、しょうがないなみたいな感じだったんだけど、いやでも怖いですよって言ったら、まあなあって、でも先生にお願いしようと思ってますけど転勤ないですよね多分ないと思うよとかって言って言うとられたんですけど、一応
基本的に転勤はないんじゃない、やめて自分でやめるってことは、
いやだって10年前に見てもらっとった先生は転勤で俺もさらになったんだっけ、
え、どこへ転勤するの、
山口大学、
あ、だからそれはそこの病院をやめてそっちへ行ったってことでしょ、
いや、から
転勤じゃなくて、
転勤って移動、
うん、移動ってのもないと思うけどな、
でもあるんじゃない、そういうその同じチェーン店、チェーン店じゃないけどチェーン店じゃないけど、その
あ、そうか、医療法人が一緒なら移動の可能性があるってことか、
国立病院機構とか、それかどっかから引っ張られていくとかね、
うん、
あるでしょ、
国立病院機構だから基本的にはそこの病院固定だと思うけどな、
分かんない、
だからやめて開業するとか条件のいいとこへやめていくとかっていうパターンじゃないのかなっていう気はするけどな、
何しかおられますよね、年が明けてもっていう確認をしたのだから多分ねって言って笑とんさったけど、
その笑いがなんか怪しいぞ、ま
あいやとりあえず、うん、そんな感じで6月にだけ、まあそのまだ10ヶ月あるけん、とにかくこけないでねって言われた、うん、とにかくこけないでって、こけるようなことは絶対しないでって言われて、で、あとはまあそのよっぽどのことがない限りっていうのはどういうことですかって言ったら、うん、握力が今より落ちる、今ね今日測って右手が17で左手が18、う
ん、ああ
でもねこれも10年前悪かった時は一桁だったんよ、うん、握力が5とか、
その時に比べれば、
うんよ、うん、力がついてるんよ、うん、 なんだけど、まあ、これ以上握力が下がるとか、まあ、とにかくしびれが続くとかなったらもう6月まで置かれんよって言われたんで分かりましたって言って、うん、
なるほど、
うん、だけどまあなんかね、うん、あのマス私よくヨロヨロするでしょ立ち上がった時とかに、
うん、
あれも症状なんだって。だけ本当にねちょっと足元がおぼつかんっていうかね、あのそういう時があるんで気をつけんといけんよって言われたんで、うん、だけまあ、 あのとりあえずやあのもう何そのやり残したことがない状況でその何大丈夫だと思うけどやり残したことがないようにして、あもしその後何かあってもいいように6月までにちゃんとやっときますっていうわけで11月に東京も行くと、もしかしたら歩けなくなるかもしれんとか最悪のことを考えてあの動いとこうと思いまして、
手
ですだけど、まあ、あとはちょっとあの筋力つけてね、
うん、
まあ自分でできることをするみたい
だと痩せるの、
うん、でもなんか今朝体重増えてちょっとびっくりしたんですけど、あれみたいな、あれなんで
なんでって言われても
、うん、
まあ、たまたま減っとったんだ。
なんかね体重の増減が激しいですね今。
ああ、規則正しい食生活をすれば、
うん、そうですね、
いいんじゃね、
うんね、
うん、
自分一人だとね手抜くんよやっぱりねいけんよね
横着するのね、
だって
だってって言われて
自由だもん自由だもん何しても自由だもん本当に、
誰に怒られるわけでもないし、
そう本当に
たまに僕はちゃんと晩ご飯食えよって小言を言うぐらいのことで、
みっちゃんのは小言じゃないよね、
なんだ
そんなに対して効き目がないけ
そうなのか、
うん、そんなに心配したげに言ってるわけじゃないでしょう、だって
心配しようはね、
してないしてないしてないしてない、
心配しちゃうわね、
まあ、そんな、
ゆうべはスカイプするって言っとってさあスカイプしようかなと思ったらうんともすんとも言ってくる、なんだ寝たんか、
お風呂入らなきゃ、
雷にでも誰だかと思って心配したわね
いやお風呂に入ろうと思うのにそのお風呂に入らんといけんっていう気持ちと睡魔があの戦って睡魔が勝っちゃったの、うん、だけもう5分だけ寝ようと思ったんだけど、
うん、
気がついたら5時22分とかだったかな朝ので、
もう外明るくなってきたね、
だから、ね、テレビつけっぱだったんですけど、
うん、
まあいいかって
まあいいか
でしかも雷怖いけど昨日カーテン閉め切っとったっけさ明るくなるのがわからんのよ、うん、外が、
あーなるほど、ね、
だけ私昔からカーテン閉めて寝て寝坊したことが何回かあるんだけカーテン閉めんくなったんよ、
あー、まあ、今朝午前中がお休みというか病院だったけ
ちょっとゆっくりだったけね、よかったんですけど、
油断しとったね
よかったんですけどね、
うん、うん、皆さんもカーテン閉めて寝ると朝が分かんなくなるよ、気をつけようねはい、
以上空海 IT ニュース9月12日でした。お届けしたのは
台風を日本に呼んだのは僕じゃないぞのみっちゃんと、
まだでも進路分からんけどね、
まあほぼでも確定みたいだよ、
そうなんですか、
うん、
まあとりあえず今夜は皆さん夜更かししてください、のすきちゃんでした。それではまた明日。三四。
ただものだんだん。
みっちゃんは。
ちょっと晩ご飯食いなさいよ。
うん、みっちゃん頑張ってね。
何を？
え、今日見るんでしょ？発表会。
ああ、そうそうそ
う。
う
ん。
見ますよ。
うん。頑張ってね、防戦用にね。
はいよー。
or any IT news.